おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
ポーランドの方で牛の牧場をですね、狼が襲うという事件に遭遇し、なぜ狼が、野生の狼が牛を襲うのか調査に入ったショーンであります。この牛を襲うというのは非常にやっぱ狼にとっては珍しいことで、餌が不足してるんだったらともかくも、はい、自然は順調なのに、なんでそのわざわざ人間の牧場に紛れ込んで、こっちの方が危険が高いと思うんですが、狼を襲うようになったか。それからポーランドの農家ってのは非常に貧しいんですね。まあ、一生懸命彼やっぱやってあげるんですね。このさ、いい人ですな。ほんで一番手っ取り早い方法は何かというと、もう狼に接近して狼にその原因を探そうということで、また例の一切人間の食べるものは取らず、狼に接近してその群れに再び紛れ込もうとしたという。やっぱすごいねこの人ね。
はい。
炭水化物等を一切取らず、水と野菜のみで、甘いものもダメ、
はい、
人間の匂いを消してこうゆっくり野生の動物となって、はい、森をショーンはさまようこと数ヶ月ですけども、
はい、
その数ヶ月で彼の報告によれば、森の中である美しい狼の群れ集団に接近したという。その群れを一目見て彼は非常に栄養状態がいいと、
はい、
これはもう間違いなく牛を襲う狼たちとは違う集団であると、別の集団が襲ってる。そう直感した彼は手軽で最も効果的な対策をそこで思いつくという。何をやったか。
はい。
彼らが縄張りを主張する遠吠えをテープで録音するんです。
はい。
この美しい狼の群れ集団は牛を襲う群れとは違う群れなんで、
はい、
何をするかというと、この美しい群れの狼の集団の遠吠えを録音しといて、市街農場に狼の遠吠えを夜中に何度かスピーカーで放送したんですって。
ほう。
彼はほら一回狼と一緒に過ごしたことあるから分かるんだね。
はい、
あのベータ、
はい、
あの順位2番目の、
うん、
あの例の用心棒で群れのまとめ役のオスの太い声を録音しといて、その遠吠えを夜になったら牧場から森に向かって流すんだって。
はい。
そしたらピタッと止まったっていう。
へえ。
こっちの群れの方が強いから、牛を襲う群れに向かって俺たちの縄張りだっていう声を聞かせるわけ。
はい。
そしたらもうやってこなくなっちゃう。
へ
え。牛を襲う群れが。これまたね、面白いんだね。これ、ショーンさんの考えだけど、牛を襲った狼の集団というのは、もしかすると、リーダーがいないのかもしれないって。なんでリーダーがいないと、牛を襲うのかというと、闇雲に襲い始めるんだって。
はい、
あの、リーダーがこれを食おうぜって決めないから、もうならず者化しちゃうんだって。群れ全体が何を食べるか、それを決定するのはアルファである。アルファを失うと、狼ってのは悪食になる、
うん。
で、そういう群れっていうのは、やっぱり滅びやすいっていうね。はい、こうやっぱり面白いですね。うん、この本の中、狼の群れと暮らした男の中には、ショーンさんの、こうなんか狼目線でものを考えるっていう姿勢がずっと書いてあるんですね。それが読んでてすっごく面白いんですね。例えばこんな事件があったそうです。狼が男の若い男性を襲って、そして殺してその肉を食べたっていう。
人間の
人間を襲うことあるんですよ、
はい、
やっぱりね、
はい、
やっぱりそれはワイルドですよ、野生ですよね、うん、でその群れの狼を調べると、森の中に鹿とかがいなくて、鮭ばっかり食ってたんだって。で、鮭ばっかり食ってるっていうのは、他の獲物を求めて人間を襲ったらしいんですね。
はい、
ズバリ言うと、 その若者が鹿の肉食ってると、
はあ、
その若者から鹿の匂いがするわけよ。そういうことなんだよ。だから、この野生の動物が襲ってくるっていうのは、
そうなんだ。
あの、人間の肉がうまそうだからじゃなくて、
そのな内臓に入ってるものの匂い、うん、匂いですか、うんうんうん、うっそ
ー。その青年がビールと一緒にその鹿の肉とか、
はい、
ピジョンでしょうね、
はい、鳩、
鳩とか食うと、
はい、
その匂いが、あ、鳩だって思っちゃうっていう。で、これがハッとするんだけど、これ熊もそうなんだってな、かなさん。
え、
熊もあのすごいのあるじゃん、やっぱり人間を襲って人間を食べる、
はい、
これも同じ理屈らしいんで、あ、そのあたりまた明日続けますね、はい、この続きまた明日のまな板の上で。